聖書朗読をいたします。ヨハネによる福音書8章21節から36節です。新共同訳聖書の新約聖書181ページをお開けください。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。ユダヤ人たちが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると、イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らが、あなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし、私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげたときに初めて、私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は、私と共にいてくださる。私を一人にしては置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じた。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか？イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。以上の聖書箇所から、キリストと共にある自由と題して説教させていただきます。さて、救い主メシアとして来られたイエス様は、やがてこの地上から去っていくとおっしゃいました。ということは、イエス様が来られた理由があり、その目的が果たされたら、イエス様は去らなければならないのです。イエス様の口調から、長くはとどまらないであろうことが我々には伝わってくるようです。ご自分がいなくなった暁に、ユダヤ人たちはイエス様のことを探すだろうというのです。ですが彼らは自分の罪のうちに死ぬことになると、しょっぱなから不穏な予見がなされます。そのように言われた彼らですが、自分たちの信仰の課題について指摘されたことに気づいてはいません。私の行くところにあなた方は来ることができないという言葉から、 イエス様は自殺でもするつもりなのかと思います。イエス様を天から来たメシアだと思わなければこのような発想を抱くでしょう。メシアは天から与えられる存在です。しかし人間の知恵は神の啓示とは相入れません。ユダヤ人たちはイエス様との対話でこのように属したこのように属した考えをいくつも示しています。かたやイエス様は天に属する神の御子であり父なる神の教えに従って話しています。自分勝手に来たのではないとヨハネによる福音書の中で何度もイエス様は語っています。彼らが聖書研究を熱心にする割にイエス様の言っている言葉をわからないのはイエス様が聖書の預言書で約束されたメシア本人であると思っていないからです。また自分たちには偉大な信仰の父であるアブラハムがいると自負しているからです。アブラハムが信じた神に代々自分たちも従ってきていることを誇りに思っているのです。メシアといえば本心では目の前に映るイエス様のようなイメージではないのでしょう。彼らが求めるのはイスラエルを再建させる賢明で力強い政治的リーダー像なのです。ですから死にに行くのかと勘違いされるようなあり方は全く論外だといったところでしょうか。神の民と呼ばれる彼らがこのような調子ですからイエス様はよく忍耐なさるものだと感じます。私だったら忍耐袋の尾が切れてしまうと思いますが、そういう自分も人間であり悲しい性を持っているものだと感じます。しかし神は人間関係が悪化した時にするような態度はおとりになりません。イエス様の言葉には人知を超える何かがあります。あなたは一体どなたですか、一体何者なのかと彼らはそう尋ねるのです。イエス様がこの世に来られ彼らの前に権限してくださったのです。私はあると神の実在を示します。かつてモーセに神が権限された時言われた言葉と同じです。イエス様は聖書の出エジプト記を読んでおられたから私はあると意識的にこの言葉を示したのだと思われます。そこまでなさるのは人間は罪を抱えたままでは主のもとに行くことができないからです。ユダヤ人も例外ではないからです。彼らが分かるようにモーセなどを用いて話しされるのです。だから私はあると主が表されたことを認めないならばそのユダヤ人独特の特権意識の中で罪のうちに滅びることになると言われるのです。それは大変なことですけれども彼らのうちにあまり緊迫感がなく現実的な事柄には捉えられていないようです。話はそれますが旧約聖書にヨナという預言者が出てきます。彼は神の託宣を受け ニネベという大きな町に使わされました。ヨナは人々に呼びかけました。あと40日すればニネベの都は滅びると神の託宣内容を知らせるのです。それを最初に聞いた身分の低い民衆から始まり、身分の高い王に至るまで皆がそれは大変なことだと荒布をまとい、灰の上に座して神に祈願を始めました。そして不法など悪の道を離れるように王が勅令を出し、国を挙げて悔い改めが起こりました。神はそれをご覧になり、思い直され、災いを下すのをやめられたという話があります。ニネベの人々のように罪を潔く認めて、神に自分がの国が滅ぼされないように悔い改めの祈りにつながれることは誠に幸いなのです。話を戻しますと、神の民である今の彼らにはニネベの人々のような真摯な態度が見当たりません。先民意識が邪魔をしているのも要因です。ユダヤ人が期待するようなメシア像はイエス様の中に見出せないと彼らは無意識なのでしょうが、独自の基準で裁き、殺意さえ抱くようになるのです。なおも無理解なユダヤ人に対してイエス様は真実な御父について話をします。まことに御父は御子イエス様と共におられること、その御業は父と御子で一つです。イエス様のなさる御業と発する御言葉すべてがイエス様の独断ではなく父の御心に沿ったものであります。本来であれば、健全に神に従っているのであれば、彼らもアブラハムを信頼しているのなら、神の御心であるイエス・キリストを受け入れたはずです。けれども、彼らがイエス様を理解するのは、人の子をあげた時であると予見されます。つまり、第一にイエス様を十字架にかけてあげることです。第二にイエス様が十字架で死んで三日後に復活させられて天に上げられ栄光を表す、その二つの時がのことが予言されています。これを聞くと多くの人々がイエス様を信じました。イエス様の信仰告白ともいえる御言葉に感銘を受ける人々が起こってもおかしくありません。けれども、イエス様をどう信じたのか、その内実が問題なのです。イエス様は信じたユダヤ人たちに言われました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。イエス様から離れないでしっかりつながっているようにと言われているのです。イエス様とその弟子の関係はヨハネによる福音書15章にあるブドウの木とその枝の例えがその内容をよく言い表しています。枝は木の幹につながっているからこそブドウの実を結ぶことができます。木につながっていなければ実を結べません。またよく手入れがなされると豊かな良い 実を結びます。これ当たり前だって言われそうなことですが、つまり枝である弟子は木であるイエス様から言葉の栄養を存分にいただきます。手入れがなされるとは、イエス様の言葉によって清められ養われることを意味しています。私たちは主の言葉を受けなければ成長できません。また主から許しを受け愛されていることも知ることができません。御言葉を受けて豊かな実を実らせることは主の御心であり、まことのイエス様の弟子であると言われました。そうして私たちは単独ではなくイエス様と共に父なる神にご栄光をお返しすることができるから、まことのイエス様の弟子なのです。イエス様は目に見えませんが、日々イエス様の御言葉を受ける私たちには主が共におられると言えるのです。イエス様を通してこのように真理が知らされます。真理はあなた方を自由にするとの言葉はユダヤ人にとっては引っかかりました。アブラハムの子孫であるとの特権意識から誰かの奴隷になった覚えはありません。この世では常識的な答えだと言えるでしょう。しかしイエス様は立法においては誰でも有罪である現実、罪の奴隷状態にあることを指摘するのです。立法600以上ある立法の項目を誰もが完璧に守ることなどできないのです。安息日に仕事を労働してはいけないと細かい規定もありますけれども、安息日に緊急事態が起こることもあり得るのです。そのような人間におけるその立法に照らすと矛盾が生じる、そういうことをイエス様は決して無視なさいませんでした。35節の奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが子はいつまでもいるとは何が言われているのでしょうか。家とは父なる神のおられるところを指します。そのような聖なる家であるところに罪の奴隷状態にある人間はとどまることができません。罪ありきでは本質上神に属するものではないのです。その一方で子であるイエス様は刑事者としていつまでも父なる神のところにおられる、そのことが言われているのです。その示すことは人間は悔い改めがない限り神の御国に入るのにふさわしくないとされるのです。神の御国と人間の間には深い淵があるようです。だから御子イエス様が人間の罪を負い死んで神との架け橋になったのです。立法の規定に従いその責務をご自分の命と引き換えに果たすのです。イエス様の命を懸けた仕方の他には私たちは罪からの自由はないのです。イエス様はユダヤ人たちがご自分を殺そうとしていることをも指摘しています。 神の御子に対して最悪、人間は最悪の間違い、罪を犯す人間の諸行をも、神は御子とのつながりにおいて栄光へと変えさせてくださるのです。その神の御約束は、信じる者がイエス様の弟子とならせてくださる栄誉にも示されました。私たちがイエス様の言葉にとどまるならば、主なる神の真実のうちにある自由を知ることになるのです。そのように神は私たちを導いておられるのです。主を信じてまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、神様は神の愛を、真実をもって私たちに示されました。何よりもイエス・キリストが私たちの身代わりになって十字架で神様の御心を示したことは、誠に驚くべきことであり、人知をはるかに超えた神の愛に圧倒されるものであります。イエス様が私の言葉にとどまりなさいと言われ、常にイエス様と結びついてつながっているようにと言ってくださったことは、私たちに対して大いなる救いです。どうか私たちがふさわしくない、御心でないところは、あなたがどうぞ聖霊を通して私たちに間違いを教えてください。どうぞ私たちが右や左に道をそれましても、どうかあなたの御言葉によって、また憐れみによって連れ戻されますように。またあなたからしばし離れている方が、人たちがいましても、どうぞ あなたの元に喜んで立ち返ることができますように。主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。